皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。私はですね、理事の方をやらせていただきます、榎本と申します。どういう担当かと申しますと、中小零細企業を担当ということで、全てはこの国は中小零細が賄っているという自負のもとにですね、新しい価値観のですね、創造と、皆さんと一緒にやっていきたいということで、いろんな施策をこれから展開していきたいと思っております。私自身はですね、職業は税理士でございまして、私の母がやっておりまして、その2代目でございます。ですから事務所自体はもう47年ある中で、珍しいんですね、お父さんがやりになっていて息子がついていると、こういうケースがほとんどなんですけども、やはり母がやっておりまして、それで私が継いだという部分でございます。母は昭和8年生まれでございますから、女性税理士の方では非常に草分け的な存在でございまして、佐賀県出身でございましてね。で、その時に、母はですね、大学は東京の明治大学というところに行ったんですけども、その頃女子学生は2人だそうです。それで、その私にとってみればおじいさんなんですけども、おじいさんですね、非常に佐賀の英雄であった大隈重信公を慕って、東京に出てきて、そして、早稲田大学というところに入りましてですね、そこで違ったものっていうのは教育に男女の差はなかということでございまして、教育を受けるということは、その頃はまだ女性の方は、あまりされなかったわけですけども、とにかく体が弱かったということがありまして、やはり何かこう資格をつけたいということがあってですね、そちらの道に行ったというふうに、聞いております。それで私もですね、そちらの道に行こうか違う道に行こうかといろいろ考えたんですけども、いろんなことのことがございまして、母を継いでですね、今経営をしております。母も事務所には出てきておりますけども、時代はだいぶ変わってきましたんで、私の方がメインでやっておりますけども、なんといってもですね、会計事務所という部分の、なんていうのかな、役割っていうのは私は変わっていくべきだと思うし、もう変わっているところとまだまだ変わってないところがあるんだというふうに思っております。でそれは何かと申しますと、やはりその、課税のためにですね、受けるその書類申告書等を作るだけの事務所と、そうじゃなく、先ほどですね、永井先生もおっしゃってましたけども、やはりその人という部分をですね、見たり、あるいはその社長とですね、素晴らしい経営をするということのアドバイスをしたりと、そういうようなこともされている事務所もあります。看板にですね、そういうこと書いてませんから、要するにどこの事務所に、トントンと行くかですね、全部変わってしまうといえば変わってしまうんですけども、私はこれからの時代というのは、やはり中小企業、零細企業をですね、やっぱりバックアップしていくという事務所が全国にたくさんあって、それだけじゃありませんけども、その方と一緒にですね、またいろんなことをやっていきたいというふうに私は思っております。ですからこの研究会はですね、先ほどの人の問題の永井先生の鬼沢先生のところのですね、研究会ともリンクしますしね、代表の藤原先生ともですね、リーダーシップという部分もリンクしますし、まちづくりとか、そういうことも含めですね、全てリンクするんですね。それはもうやはり素晴らしいその経営者、リーダーシップを持った人たち、そういう方たちと一緒に、いろんな新しい日本のですね、夜明けというものを目指していきたいというふうに思っております。私は下町の両国というところで、事務所があります。両国というのは昔は両国に分かれてたわけですけども、いずれにしても川があってですね、いろいろと町並みは古いものと、新しいものがこう入り組んでるんですけども、やっぱりこう人っていうのはですね、少し中の方に入ると人情がありますし、逆に言うと土日なんていうのは閑散としましてですね、人がいないというような街でございます。そういう中で、私もどんなことができるかなということを考えながら、一つは先ほど言いましたように、経営コーチというですね、 ブランドを藤原先生からいただきまして、ここにあるその経営コーチという本がですね、でこの本、もう出版をしてですね、これはあの LLP で出版をしているんですけども、2006年4月にこれは初版を出しているんです。ですからもうですね、4年経つということになるんですね。でここの前書きのところに、藤原先生がですね、経営コーチの役割ということを書いていただきました。これはどんなようなことが書いてあるかといいますとですね、これからはですね、起業をする人の爆発の時代なんだということですね、それから若手起業家の悩み、それから、常識とのギャップというのがですね、企業の最大の壁だというふうに書いてあります。例えば、まあ、起業しますと、巷あふれる企業の本を読むとですね、まあ、会社がもうとにかく設立してすぐ運営をスタートして、資本金が集めて役所に行って手続きして、それでもう営業ができちゃうみたいなことを書かれてますけど、まあ、そんなことは言えないですよね。やはりどうしたらいいかということを悩んで悩んで、誰に相談していいかわからないという部分で始まると思うんですけども、まあ、そういう部分も含めですね、やはり企業に必要なものは何かということを考えなきゃいけないと。さらに、まあ、私はこれ一番例えとしては素晴らしい話だと思うんですけども、給与と売上は違いますよと書いたんですね。例えばそのサラリーマンの常識で言えば給料だと、25日とか30日になりますとですね、まあ、一応お給料が振り込まれると。起業しますとですね、まあ当然お金がなければその月の役員報酬は取れない、あるいはお給料は取れないと。それどころじゃなく売掛金の回収と、そういうものに走らなきゃいけないと、まあ、こういうことはやはりこう経営者になった場合はですね、いやまあ日常茶飯事にやらなきゃいけないわけですね。まあ、そういうことも含めてですね、まあ、家族の協力とか社員の協力とか、まあ、そういうものも育んでいかなきゃいけないと。さらにはこう仕事の意味ということで、今までも同じような仕事をしてきたらもうこれからはなかなかこううまくいきませんということが書いてあります。そしてそこにコーチというのは、まあ、我々の部分でこれからは変わっていってほしいという気持ちでお書きいただいたと思うんですけども、やっぱりですね、経営者の横に座って、そしてそのまあ運転、まあ、車で言えばですね、助手席に乗って、そしてその次の信号をどう行ったらいいかとか、あるいはどういうふうに地図を見たらいいかというかということをですね、しながら一緒に歩んでいくというのがもうこの経営コーチなんですよということをですね、まあいただきました。まあ我々その確かに申告書を書いたりというのが最終的な部分の形かもしれません。でもその申告書を書くまでの間には経営というものがですね、うまく進んでいかなければ、まあ、申告書もうまく書けません。この間ある合資交換会がありまして、その時に今赤字の会社が約7割から8割、この間、他の方と話したら9割という話がありましたけども、まあ、そういう状況がありましてですね、均等割という、まあ、いわゆるその、赤字の会社でも払わなきゃいけないという、税金ですね、地方税になりますけども、まあ、これがですね、7万円がまあ平均でございますが、これを30万円にしようじゃないかという今一つの案があるそうでございます。30万が高いなら15万というお話があるようでございます。まあ、それはまだお話ですからものになっているわけじゃありませんけど、そんなことになったらですね、法人はなくなっちゃうんじゃないかというふうに思うんですね。で、何のために法人を作るのかと。当然やはりその法人というのはある程度の儲けというものを出さなければ、還元できないですね。今までの儲けというのはやらしい儲けみたいな話が随分多いと思うんですけども、やっぱり先ほどの永井先生の話じゃないけども、やはりその企業の勤めている人がその企業に勤めて楽しい、そこを辞めたくない、お金じゃないんだよというようなお話を考えても、やはり生活するためには必要なお金というのがあると思うんですね。まあ、そういう意味においても、その企業を経営するということは当然商売ですから、ある程度の利益は出さなきゃいけない。まあ、そこに対してまあ課税というのがあるのかもしれないけども、今その売上もなくなってしまっている企業が多いと。だからといって今度は均等割というものをですね、今の倍以上ですね、かけるなんていう話が出てきたら、まあ、世の中本当にひっくり返っちゃうような話ですよね。みんな個人事業主に戻っちゃうと。 そしたらですね、個人と個人のつながりということも、まあ、また考えは一つはあるのかもしれませんけども、まあ、どちらがいいかというのはこれからも選択肢かなというふうに思っております。ただ、まあ、変な暴論みたいなことを起こしてしまうと大変なことになってしまうので、まあ、その辺は話が出てくればすぐさま私は反対していこうというふうには当然思っております。私はある大学で非常勤講師をしておりまして、まあ、税務会計を教えております。まあ、ちょうど採点がですね、今終わりまして、昨日やってたんですけども、まあこの授業を受けて感想はっていう欄がありましてですね、まあ、感想は私感動するようなものが書いたんですね。これぞ大学の勉強だとかですね、他の講義はうるさくて聞いてらんないとかですね、まあ、本当に、何ですかね、私は結構熱血感を持ってやるもんで、うるさいともうそこの目の前にいて注意しますからね、そのぐらいやるんですよ。そうするとですね、邪魔すんなと、邪魔すんなら寝てろというぐらいの話をしましてですね、言います。そういう怒るということもですね、もう教師はしなくなっちゃったと。それでもう自由に学生がやってると。で、学生歩いてるんですね。歩いてるの捕まえに行きますよ、私。だっておかしいじゃないですか。やっぱりそれはおかしいと。やっぱり教えに私は来てるわけですから、やっぱりそのぐらいですね、90分ぐらいの時間はですね、集中して聞くぐらいの気持ちがなきゃいかんわけですよ。その時に私は税務会計だけやっててもつまんないでしょうから、だいたい就職の話とかですね、まあ違う話を約前半の方でやるんですね。で、やっぱりそこが一番ためになったって書いてくれます、みんなね。まあそうでしょう。で、まあ先生のご希望には答えられず点数は悪いですけども、先生の受けた授業は価値は存分にありましたとかね。まあ、どこを私は採点基準にしたらいいのかなと思うようなことが書いてありまして、どれどれと出席だけは私見まして、出席見て、まあ出席してるかどうかなっていう部分と、あと出席カードだったんですね。出席カードの裏に何でもいいから書きなさいって言って、まあ授業の感想でもいいし、質問でもいいし、一括でもいいから書きなさいって言うと、たくさん書いてくれます。ですから私は今までそのキャッチアップするとかなかったんだなということを、大学のですね、講義を通じながらですね、感じながら、まあ、またその1週間、今度は、企業のやっている方々とお話をする。で、昨日もですね、私は大好きな社長と話をしてまして、まあ、こういう NPO の会の今理事をやってるんで、ぜひ社長も質問よろしくお願いしますから、ああそうです、わかりました、なんとか私も、できることはやりますって言っていただいたんですけど、でも最近ねとか、小沢さんの問題も昔からあった話でしょうと、あんな話ばっかりもうテレビとかマスコミに出てて、もう俺嫌だよと。大体私と同じ年なんですよ、その社長は。で、お子さんが高校生と中学生かな。もう子供たちの未来っていうことを考えながら先生やろうよという話が出ました。まさにそうだと思います。これからやはり生きていく若者たちに、ツケをどんどん出してしまってはいけませんし、それを吐き出さなきゃいけないと。まあ、それというのはどういうことからやっていくかというと、社会に参画してもらうというところかもしれません。まあ、今まで の, その教育っていうことも当然変わっていくでしょうし、いろんな部分で、まあ、リーダーシップが取れる方に私はなっていただきたい。まあ、その選択肢の一つとして起業する人がいると言われればそれはまた一つかなと思います。で、問題はその起業した人たちが疲弊してるんですよ。企業にいて疲弊して、起業して疲弊するんですよね。これどういうことですかね。やっぱり社会の仕組みっていうのを誰も教えるとかないんじゃないでしょうかね。ですから起業して困ってる人というのも、やっぱりこの中小企業零細企業研究会ではぜひとも声を大にしてですね、集まっていただいて、どういうとこが困ってるのかということをですね、一緒に悩みながら解決の筋というものをですね、見つけていきたいというふうに思っております。で、先ほどの経口知というのがありますが、私は経口知協会の理事長というのを務めさせていただいておりまして、今全国で約80の会計事務所が、まあ、北は北海道と言いたいんですけど、青森からですね、南は沖縄までございます。今度北海道に行って北海道の先生にぜひ加入していただこうと思っておりますけども、やはり47都道府県全部にそういうふうなですね、一つ一つの急所みたいなものができまして、そして、まあ、できれば私は教育というものを、やっていこうというふうに思っております。やはり教育というのは企業の要だと思っています。いろんな教育があると思います。で、結局は最後のその計算というのは計算の話だけであって、教育ということをしていくことによって社長のアイデアが浮かんだりですね、あるいは、社員に対する感謝の念というのは浮かんだりですね、そして会社は誰のものというふうに言われれば、 当然それは社員のものだと私も思います。で、昨日も私社員と話してまして、やっぱり経営理念ってあるといいですよね。それは手前どもの話で恐縮なんですけども、こういう会社の場合どうしようかって言った時に、うちも経営理念というのを持ってまして、やはりその会社とうちの事務所も一緒に発展するんだということになると、この会社はとにかく頑張らせなきゃいけないと、頑張らせないとどうしたらいいかというようなことを担当と話してました。まあ、担当は勝手にこうそういうふうな話をちょっと振ると言ってくれるということはだいぶ良くなってはきたのかなと思いますけれども、やはり5年10年と、まあ、いろんなことを考えているうちに時間は経ったなというふうに思っております。で、まあ、先ほどのですね、お話ししてましたように、これからその、中小零細企業ってどこが中小企業でどこが零細企業っていうのは分かりません、私は、その垣根というのは。でも、まあ、大企業じゃないんでしょうね。で、ね、永井先生がおっしゃってましたように、まあ、これも日本のね、IBM の会社の話でございますけども、私、人事の研究もしてまして、まあ、その昔今も大家ですけども、楠田久先生という先生がいらっしゃるんですけども、まあ、その先生がですね、いろいろと進行を待たせていただきまして、まあ、人事というのは、まあ、人というのは人材ですよと、ね、で、それを IBM さんで話したら、いや、資本ですよと、そういう話が返ってきたらしくてですね、それで3時間激論したそうです。とんでもないと、資本ではないんだと。人材だと。そしてその財というのは木だと、ね、木と材料の材ですけど木ですよね。木というのはですね、当然土に生えて日光、水、肥料、こういうものをやりながら育てていくんだと。で、人も全部そうでしょうと。そういうことをしないで資本なんていうことを言ってると、私は講演やめますよなんて言ってましたけど、いや先生待ってくださいってことですね。なんか折り合ったそうですけど、よくわかりませんが、まあ、そういうことで、まあ資本じゃないでしょうね。やはりそういう部分も考えていくと、まあ、人は本当に財産であり宝だと思うんですね。で、そういうものを伸ばしていくのも伸ばしていかないのも、やはり、中小零細企業の経営者の方々、そして経営者の方がより良い、気持ちを持つということだと思います。まあ、やはり、大手の企業のことを真似しろって真似できないと思います。ですからそのマインドというか気持ちだけでも、やはりそういうことをですね、持っていただくようにということでですね、私はやっていこうというふうに思っております。まあ、その、まあ、私の部分につきましては、インターネットラジオも私、更新をしておりますので、うちのホームページをご覧いただければと、まあ、後でこの、ホームページのですね、アドレスは書いておきますけども、いずれにしてもいろいろとですね、藤原先生とも対談させていただいたり、あるいは中小企業の目線で、いろんな形のものの情報の発信ということを行ってまいります。さらには先ほど申しました、経営コーチ協会の面々の方々ともいろいろと手を携えてですね、いろんな各地に、いろんな電波も張りましてね、そちらの方でも、私もできる限り参加してですね、あるいは、6月10日、今からお話しておきますけど、6月の10日これは決まりました。墨田区でございます。錦糸町という駅のですね、上にあります、墨田産業会館、まあ、丸井の上にあります墨田産業会館というところで、時間はまだ未定でございますけども、 おそらく 夕方、夕刻の時間からですね、夜にかけて、研究会をやります。もしお時間があられる方はですね、ご参加いただければと思います。まあ、他の研究会と遅れているところはですね、大変恐縮なんですけども、どうしても5月まで、バタバタしておりましてですね、私の勝手でございますけども、6月からスタートということになります。ただ私、藤原代表の方から、まあ、国民運動担当ということもお任されておりまして、とにかく各都道府県にですね、いろんな講演会、私の研究会だけじゃなくて、この NPO の考え方に賛同していただける方をたくさん、やはり、集めるごとくですね、国民運動という部分を推進していかなきゃいけないこともありますので、まあ、研究会だけじゃなくですね、そちらの方も含めまして、一生懸命やってまいりますので、よろしくお願いいたします。まあ、一応私の研究会の、まあ、ざっとした方針を今日はお話ししたんですけども、実は今日ゲストにですね、来ていただきまして、まあ、私が一方的に話しているのもなんだろうと思いまして、私の大好きな町田さんという方をですね、お呼びしたいと思っておりまして、町田さんよろしいですか？
はい。
はい。じゃあ、前の方へ。
ちょっと椅子をじゃあ並べていただきます。
すいません、町田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
町田さん、自己紹介です。
株式会社プロスの町田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。母体は栃木は足利にあります浅沼経営センターグループの中にあります。全国の会計事務所さんに、いろんな決算の診断のソフトを通じて各地域の経営者の方に役立つ情報提供も含めてですね、させていただいている会社でございます。何分こういった席でですね、いろいろ今日はお話をできればなと思っています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、実は町田さんとの出会いっていうのはね、突然訪れたんですよ。本当に突然なんです。それも飯田橋なんですよ。ここなんですよ。
そうですね。
ある方の紹介によりましてね、素晴らしい会社があるから会ってくれということで、会った方が町田さんだったんですよ。それで私が話聞いて、ああ、素晴らしいソフトウェアだなと。こういうものを使って、数字だけじゃなくですね、いろんな気づきを与える、経営者の方に気づきを与えるためには、こういうものもうちも導入しようと思います。すぐですね、私は導入をしました。で、それが飯田橋の出会いということになるんですけども、それから、結構意気投合しましてというか、もっともっと言ってしまうと、出会ってからすべてもうこの7年、8年ぐらいはですね、町田さんといろんな行動は特に中心にやってましたよね。
そうですね。非常に多いですね。
多いですね。
昼夜問わず。
そうですね。はい。そうです。我々の合言葉は、やるときにやって、飲むときに飲もうというぐらいな部分でございましてですね、やはりこう、動くときと、ゲラゲラ笑ったり、悩むんじゃなくて、いろいろですね、発展的な話をするということをね、やってますね。どうですか、全国ね、見てみて。
仕事柄、本当に全国の会計事務所さんを、訪問させていただきながらですね、いろんな地域の状況などもお聞きしながら、お仕事をさせてもらってますけども、私どもは役目柄、会計事務所がお仕事するその決算という部分について、これをいかに経営者の方に生かしていただこうかというコンセプトのもとに進めておりまして、それの決算ということについて言えば、実は3つの視点があるというふうに私も考えてお付き合いさせてもらっています。一つはもちろん税務署に出すという決算申告という業務と、それから銀行の目というのがございますので、ね、利害関係のある銀行と税務署、これはもう当然のことなんですが、私どもは目指しているのは、その経営者の方が1年間365日、日々の経営活動の集大成が決算の数字に現れるんだと。その宝の山のその数字をですね、単なる申告だけに使ったら非常にもったいない。これをいかに経営者の方に、分かりやすくお伝えしながら、経営の来期のヒントにしていただくための活動をずっとしてきました。
そうですよね。はい。そこでつながるんですよね。
はい。
要するにその決算を経営に生かしていただくために、なかなか我々そういう分かりやすいそのグラフを作ったり、いろんなものができませんので、システムを導入させていただいて、そういうものを持って、ただ持っていただいてダメですね。この持ってって今度は社長と語り合う、そういうことまでしないと会社は変わってきませんし、会社が変わってくると当然決算の内容も良くなってきますし、決算の内容が良くなるってことはこの国も良くなるんだと思うんですよね。ただ単に出すだけじゃなくて、会社が良くなるから決算が良くなるわけであって、決算を良くしようと言って会社を良くするっていうのはなかなかないですね。多分そうやると粉飾なんでしょうね。
そうですね。だから正しい経営を、
そうですね、
導かなきゃいけないですね。で、それで面白いデータがございまして、私ども母体の会計事務所ではよく、地域で勉強会を経営者の方と一緒にします。その時にですね、 必ずこうアンケートを取らせてもらうんですけど、中小企業の経営者の方にね、決算書って何のために作ってますかという、こう、アンケートを取って、これはもう当たり前のことですけど、税務署と銀行に出すためということが、まあ、ほぼ9割以上の回答をいただくんですけど、これ寂しいんですけどもですね、じゃあ、決算の内容が分かりますかと、決算書の内容が分かりますかというご質問に対しては、6割以上の経営者の方は、全く分からない。いや、それは売上や利益がどうのっていうお話は分かりますよね。
いや、分かんない。
分かんない。
いや、それがね、それが文化なんですよ。要するに、会計事務所さんに任しちゃってきたと、今まで。だから、要は数字知らない、数字弱いという経営者が結構多いんですよ。
そう
ですね。今最近の経営者はね、だいぶ鋭くなってきましたけど、はい、ちょっと前まではそれがオーソドックス、そして問題はその間になっちゃった人ですよ。要はその社長を引退して会長になってですね、はい、息子さんが社長になったと、はい、おめでとうございますったらですね、全部裏で会長がねいじってんだよと。それは全然良くならないですよね。私は社長っていうのはですね、トライアンドエラーっていうか、まあ間違ったらまた直して改善して良くなるということだと思うんですよね、はい、でも最後は全部会長の決裁を受けなければできないとなると、やっぱりこれで陰性みたいな話になっててね、まあ、それがまだまだちょっと最近残ってる部分があるんですよ。最後の決戦みたいなね、ところだと思いますけどね。
そうですね、まあ、そういう意味では今非常に世代交代の時期がこう出てきまして、やはり各地域でね、ご職さんに会社を継がせる、そういったところが非常に多くなってきました。ただすごく感じるのは、社長さんはもうよく 2DK と言いますけどね、勘と経験と度胸でやってきた 2DK ですね、2DK ですね、
3DK じゃないですか。
3DK じゃないですね、
3LDK じゃないですか。
そう、まあそんな、いわゆる社長さんのもとに今度息子さんが代を継ぐと、今のこの現下の情勢からいくと、本当に自分の会社の経営の実態がですね、どうなってるかということを本当にご理解いただいた上で引き継いでいかないと、うん、これ非常に間違いが起きるということが多いですよね。
そうなんですよ。だからやっぱりまあ、この間も俺の理事の皆さんと国会の勉強会に来ましてね、まあ、その議員の方と話して、そしたら税理士さんも2ついるんですねとそう言ってました。あ、そうですって言ってですね、やっぱりこう黒字を目指さないと会社は潰れちゃうんですよ、赤字ばっかり続けてたら。だからさっきの私言いましたね、均等割り課税を増やすということはどういうことかというと、赤字ばっかり続いてたら借り入れを し続けるか、もうどんどん疲弊していくしかないわけであって、黒字転換をしていかなきゃしょうがないと。黒字転換すれば、まあ均等割りもですね、まあその全部 100% 課税じゃありませんから、まあ、当然残るものは残っていくわけですよね。そういう部分の中で、要するに税務署に申告するためじゃなくて、まずは経営がちゃんと安定して、で申告が義務ですから、そういうふうな部分に持っていかないといけないということをしていくということですよね。そして代々こう継いでいくんであれば、まあ、本当にだいぶこう時代が変わってきましたから、まあ、その辺についてもよく皆さんと話していかなきゃいけないということですよね。
まあ、そういう中でね、こう、まあ、全国の状況ってどうなのかなとこう感じることはこうあるんですけども。
町川さんは全国回られました？
そうですね、47都道府県行ったことところは、行ってないところはないです、ね、
ない、
はい、
あ、すごいですね。どこが一番好きですか？
どこが好きですか？いや、もう各ご当地やはりね、おのおののこう味がありますから。
素晴らしい回答ですね。
ここはね、難しいところ
ですね。ね、でもやっぱり
銀座
あ、銀座ですか。東京
東京ですかね。ここは東京。
鬼沢さんだ、違う。はい、まあ、冗談ですね。まあ、それは別にしましてですね。
はい、
要するに各全国のね、はい、各種の会計人の方も、やっぱりそういうふうなことを目指されている方も多いですよね。
そうですね。
熱心な方ね。
熱心な方非常に多いですね。まあ、回ってみると、本当にこう積極的にね、地元、地域を本当に活性化しようと思ってやっている税理士さんたくさんいらっしゃいます。 ただ残念ながらまだまだそこまでの思いがですねない税理士さんも確かにいらっしゃいます。これはもう事実ですよね。しかし、この中小零細企業、これがまあ日本を支えているということで考えれば、一番身近に本当に膝を突き合わせて、肝心なお話ができるのは会計事務所さん、税理士さんでございますので、この税理士さんの方々が特に会社の経営までね本当に一緒になって、助け合うと、そして地域を起こしていかないとだんだん疲弊するなという気がしていますよね。やっぱり特徴がこうありましてね、例えばこう仙台ですとか、地方都市いますと、福岡もそうなんですけど、どうしてもこう大企業の支店展開をしているようなところっていうのはもろに親会社の影響を受けるので、非常に衰退スクラップ&ビルドが盛んに行われるので、なかなかこう難しい状況はありますよね。だから、各地域の税理士先生方はもちろん地場の本当に地場産業をですね本当に支えていかないと、そういった大企業からの会社ではなくてね、本当に地域に密着した企業さんとともに、歩んでいかないと、これはその都度ですね、ひっくり返されちゃうなという
気がしますね。そうですね、やっぱり私も40代もうね、半ば過ぎまして後半の方ですけども、やっぱり思うけどですね、やはりこうこの30代の方たちと50代の方たち、よく言うんですけど、40代って静かな人が多いんですよね。30代って逆にクールなんですよ、静かじゃなくて。でクールね。で40代はね、50代がやんちゃなんで やっぱりこうね、40代って静かなんです、
ね、
静かな人多いんですよ。でそういうことで私は静かじゃない、静かなんですけどね、いろいろな役目をですね、仰せつかりまして、やってるわけですけども、こういうふうなですね、会計人の会で講演をしてくださいって頼まれて、いろんなこともしているわけですけども、あと、いろんな勉強会の講師も務めているわけですが、やっぱりね、経営ってなるとね、みんな引くんですよ。例えば税法とかね、会計とかね、そうなりますと、専門だからといって学びに来るんですけど、経営っていうとですね、引くんですよ。答えはないんですよね、経営には。でもそれは素晴らしい経営ということを念頭に置きながら、あの会社はこういうふうなアドバイスをしてあげたらいいんだろうなということをですね、やはりこう感じ取ってほしいがために言うんですけどね、それがちょっとコーチングとかね、そういう技法を使うわけですよ。で社長の中に、ね、答えは頭は社長の中にあるわけで、それを引き出してあげるだけのね、訓練で十分なんですけども、どうしてもティーチングっていうのが、我々は得意な分野でございまして、すぐティーチングしちゃうと、教えちゃうと、それじゃ良くならないんですよね。
そうですね。
で、コーチングって黙っちゃってね、お互いに、じゃあ失礼しますみたいな、どうしようもないですけど、これはね、そういうこともね、あろうかと思いますけどね。
どうしてもコーチングとなると、こっちも身構えちゃうから、
そうそうそう、
意識してしまうん
でしょうね。じゃあ、頭見ちゃってね、全然浮かばないとね、ありますよね。
そうですね。なかなか沈黙じゃなく
な
っちゃいますね。
はいはい、
そういう意味では昨日経営コーチのメンバー、東京のメンバーとお会いしましてね、唯一元銀行出身の税理士さん、
唯一ですか、
ね、
あ、そうですね、
でお会いしまして、もちろんコーチングもね一緒にこう勉強していきながら、銀行の立場それから会計事務所の立場両方知ってる税理士さんなので、非常にこのいろんなやっぱりこう情報をねやっぱり持ってらっしゃる。でも結論から言うと、やっぱり銀行さんと一緒にね敵対するわけじゃないわけですから、そこにはお客様経営者の方がいるわけですから、間にそこをうまく付き合っていくような連携をやっぱり取らなきゃいけないねと。それにはおのおのの立場を分かった税理士さんとの連携がねこれからますます重要だねっていう話を昨日してましてね、東京町屋の方
ですね。そうですね。
そうですか。
はいはいはい。 まあ、うちももう昨日また会った社長がですね、まあ、決算診断というのをね、はい、毎年渡してるんですけども、はい、それね、銀行に好評だったんですよ。それ持っていくとね、銀行喜ぶって言うんですよ。分析されてるんで。それは本当に頼りになるって言いました。で、ある地方銀行がですね、はい、どうも、その、利率間違えて言っちゃったらしいですね。あの貸し出し金利をですね、はい、本当は 2.3 とか、はい、4とかいう話だったのを、1.3 とか4とか言っちゃったらしいんですよ。それで、今度、大手ね、都市銀行、非常に大きいところ、はい、上から1番目か2番目のところね、そこが担当来ましてね、はい、その地方銀行が 1.3 とかね、そういう話してたよって言ったら、じゃあうちは 1.2 できますっていう話になっちゃったと、そういうことでございまして、まあ、それも全てね、こういうものがスタートになるんですよ。まあ、当然、社長の会社、その会社は良い会社なんですね。ですから、まあ、お貸ししてもよろしいんだと思うんですけど、貸したいんでしょうね。まあ、貸したいという理屈がそうなったと思うんですよ。まあ、そういう意味で、本当に、まあ、その会社は10年ぐらいなんですけど、まあ、10年よくやってきたよね、なんてね、社長言ってました。まあ、そういう意味では、とにかく分かる経営、見える経営、まあ、そういうような形というのは、私は、これから望ましいんじゃないかなと思いますね。はい。
まあ、よく見えるかとかですね、こう今非常に言われてますけど、やはり経営者の頭の中を整理してあげて、そしてそれをこういうものでですね、見える化してあげると、いわゆる社長のお考えは今どういう状況になっているか、自分の会社の強いところと弱いところはどこなんだというところをですね、やっぱりアウトプットして、そして初めて社長が気づくと、こういったところをやっぱり我々お手伝いしていかなきゃいけないのかなというふうに思いますし、
そうですね、だからやっぱりこう研究会でもそういうアンケートをしてもらって、アンケートでその弱いところとか中程度のところとか、あるいは高いところをまた事例発表していただきながら、どうやったら高まるかとかね、まあ、そういうのを具体的にやれたらいいなと、はい、まあ、それにはそのアンケート調査ぐらいでですね、パパパッとできるぐらいの方が私はやりやすいと思いますし、まあ、とにかく走り出した1年目ですから、はい、まあ、いろんなことをトライしながらですね、またプロスさんにも、はい、ご協力いただきながら、はい、まあ、進めていきたいと思っております。
そうですね、はい、まあ、一緒にこう共にですね、
はい、
情報を共有しながら、
はい、
できればいいものを作って
ですね、
各地域の、うん、全国の地域の経営者の方々にどんどんこういう活動を伝えていきながら、自分のこの会社の、ね、経営に活かしてほしいなという思いはありますね。
そうですね、
はい、
私のお客さんで秋田の、ね、方がいるんですけど、まあ、とにかく秋田も非常に経済が全国で下から何番目ですから辛いと寒いという部分でも、やっぱりこうあったかい会に行くとすごくいい気持ちになって、それを周りの人たちに伝えていきたいんだって言ってました。だからやっぱり我々の幸せっていうのは、その自分の幸せというよりはその人たちがね、まあ、良くなれば基本的には私はいいのかなというふうに思ってましてね、まあ、それにはもうとにかく八百屋さん、魚屋さん、お肉屋さん、豆腐屋さん、そういう小さいところでも経営理念みたいなものね、あると思うんですよ。うちのね、親父が言ってる理念みたいな。そういうのをもうとにかくね、こういうものにセットして、どの会社にも、どの企業にも経営理念ありというものをですね、やはり作っていくと、少しずつこう文書化されたものでですね、日頃言ってるんですよ。日頃言ってるんだけど、まあ文書化なんていうのは、あんなできるとね、筋合いじゃないよなんて言ってね、やってないわけでございまして、すみません、江戸っ子でベラン名帳になりました。申し訳ないですけども、まあ、そういうこともありましてね、まあ、文書化というのも、してもらいながら、思いというものをね、まとめられればなというふうに思っております。はい。
あとはそういった文書化したものを、やっぱり会計事務所さん、全国の会計事務所さんを通じてこう、どんどんこう普及をしていただきながら、私どもは決算診断実践会という全国の組織体を持っています。その各地域で、とにかく勉強会をね、経営者を集めて勉強会をこの経営コーチとともにですね、やっていくことは非常に大事なのかなって思いますけど、
ね、 そう勉強会のね、はい、今日は主任の方もいらっしゃって、
あ、そうです、あの、
小林さんね、ちょっといらっしゃって、もう逃げられないんだから
失礼します。
よろしくお願いします。自己紹介、
ご紹介いただきまして、決算診断実践会 の事務局長をやらせていただきます小林と申します。よろしくお願いいたします。私も決算診断実践会というのは、先ほどから話出てます、この決算診断を実践するというのは文字通りの会でございまして、全国の、北海道から沖縄まで の税理士さん、会計人さんがですね、各地域で、経営者の方に対して、こういった決算診断というツールをですね、使いながらご支援をしていると、そういった会でございます。
北海道あるんだ。
はい、北海道もございます。
紹介してよ。
はい、じゃあ、ぜひ。
北はね、青森からじゃなくて、北は北海道からと言いたいですから。
ね、言いたいですよね、やはり、日本全国の。
そうです、そうです。すいません、腰折っちゃって。
いえ、どうも。そういったことでですね、いろんな、今ちょうど勉強会というお話ありましたけれども、実はちょうど、昨日の夜は沖縄からこちらに帰ってきたところでございまして、
どこでも行きますよね。
日本全国ですから、はい、どこでも行きます、はい、でそのお話をちょっとさせていただきますと、やはり沖縄はですね、ご承知の通り、日本でも一番かどうかというぐらい、経済状況も厳しいところでございまして、なんていうんですか、物価というかそれもですね、やっぱり、低いという中で、ちょうど今、基地の問題等もありましてですね、地元の方に聞くと、基地の動向というのはやはりそれぞれ賛成反対、地元でもいらっしゃるんですね。もちろんいろんな騒音ですとか、なんていうんですかね、治安とかそういった話もありますけれども、それがなくなることによってまたさらにこの、経済というかお店とかですね、小売店、それから飲食店、サービス業もですね、そういったところも間違いなく影響を受けるということで、じゃあそういった時にその分の、補填というわけじゃないですけれども、国が何かしてくれるのかと、単にその基地の問題だけでですね、捉えるんじゃなくて、経済も含めたところで、やっぱり総合的に考えてそれで結論を出していただくようなことをしないとなかなか難しいんだと思うんですね。地元でもそのようなお話がやっぱり多く出ていますね。
難しいですよね。一体となってますからね。
そうなんです、難しいと思います。はい、
で小林さんのところに来る勉強会っていうのは、多分会計事務所の方々でしょ、当然先生だけじゃなくて、職員さんもいらっしゃるわけでしょ、
いらっしゃいますね。
で、多分今度はそのもう少し大きな形で言うと、そこの経済界でね、活躍されている方にも時々お越しいただいたりするのもいいと思うんですよ。
そうですね、
でやっぱりそこの人たちと懇意になりながら、その地域をどうしていくかっていうことをね、考えていくっていうことは、やっぱり単品でやっていくとなかなかね、そのマンネリ化になっちゃうから、
そうですね。
その方たちともまたいろんなディスカッションしながら、進めていくっていうのも私はいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。やはりその、経営者の方だけが頑張ってももちろんダメでしょうし、そこで会計事務所、担当者の方だけがですね、経営者に対していろんなご支援をといっても、やはり個人個人でやっぱり限界がありますので、その地域全体を盛り上げてなると、やはり経営者と会計事務所、税理士さん、職員の方も含めて一体となって、その地域のことを考え、ここには日本再生というのがありますので、やっぱりそういった小さい地域からのですね、そういった盛り上げというか、そういったところが各地域からの起こることによって最終的に日本全体に広がってくるんだろうと、そういった意味ではやはり、会計事務所の担当者の方の役割というのもますますこれから大きくなってくるでしょうし、それについては経営者の方と の、コミュニケーションというのはですね、やっぱり我々は一番大事にしているところでございます。
はい、だいたいあれですか、今度はいつぐらいから始まるんですか、決算診断実践会の勉強会は。
そうですね、勉強会としてはやはり、まあ、4月ぐらいからというのがですね、まあ、例年のことでございまして、
やはり
こ
の3月までは、
3月までは会計事務所さんの方が、ご多忙な時期でございますので、それが明けてからということで、我々は今はオフシーズンで仕込みをやっておりますので、はい、
じゃあいいですね、勉強会ネタが増えることを期待しております。
はい、
今日はどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ということでですね、まあ、確かにその会計事務所っていうのも私は一つのキーだと思うんです。で、私それだけに限らないと思ってます。ただやはりその連携プレーを取れる会計人の方が一番近いなということも、藤原先生とも話して、じゃあそういう人たちもぜひ巻き込んでいきましょうということが、この中小零細企業研究会のですね、ポイントになると思います。結構知ってるんですよ、会計事務所の先生って、いろんなこの地域のことは。だから消防団改めね、会計団みたいな感じになってたらいいのかなというふうに思ってますね、私はね。これは個人的な意見です。で、まあ、ここにですね、経営コーチリレーエッセイっていう、まあ、この冊子がありまして、まあ、理事の経営コーチの理事の人たちが書いた部分で、これ私も最後に書かせていただいて、ちょうどですね、まあ、1年前って何ですかね、WBC で、まあ、侍ジャパンが世界一になった時の部分を少し書きました。どういうふうに書いたかというとですね、苦しい時こそマインドを大切にということで、近代から現代まで世界リードしてきたのは欧米でしたと。その主役であったアングロサクソンが追い求めてきたのは経済性であり合理性、その行き着いた先にあったのが現在の金融危機と世界同時不況です。日本の企業も欧米に付き従うように経済性と合理性を追求してきましたが、その流れが止まった今、我々が追い求めてきたことは正しかったのかという疑問が出てきます。ちょうどその時期に始まった WBC でアメリカは2度も敗れ、日本が連覇を果たしました。その日本と決勝で戦ったのは韓国、エコノミックなアメリカがマインドのアジアに敗れたのです。全てを結びつけるわけにはいきませんが、この出来事は世界の価値観が変わりつつあることを暗示しているような気がしてなりません。今日本経済は非常事態にあります。私たちのお客様である中小企業の多くが生き残りをかけた厳しい戦いを行っています。その策として人員削減をはじめとする合理化を行う会社も少なくありません。しかしそれでは社員が萎縮し、あるいはやる気を失うという悪循環に陥ります。苦しい時こそマインドが大切なんじゃないでしょうか。経営者は絶対に負けないという熱意、社員の生活を守るという思い、それに応えて力を尽くそうという社員の志などなど、苦しい時時代だからこそ侍ジャパンが見せたように全員の力を結集して戦うことが必要なんです。それをサポートするのが経営者に最も近い存在である会計事務所ではないでしょうかと。決算の作成や税務申告をすればよいというのではなく、経営の問題点があれば改善のアドバイスをする、経営者の心が折れそうな時は話を聞き支えになる、そんな役割を果たす存在になれたらいいと私は考えています。だから志を同じくする仲間と経営コーチという概念を作り、賛同していただける方々を増やすことに力を尽くしています。経営コーチにはマインドが必要です。お客様である経営者の心を支え、その企業の存続や成長をサポートする、その流れが生まれてくれば中小企業は元気を取り戻し、ひいては日本経済の復活につながるはずです。そうなることが経営コーチ協会で理事長を務めさせていただいている私の夢です。いや、夢で終わらせるのではなく現実にさせなければならないと思っています。侍ジャパンは元気を失いかけた日本人にやればできるという夢を与えてくれました。次は熱いマインドを会計人が日本の中小企業経営者に夢を届ける番ですと、まあ、そういうことをですね、最後に書かせていただいたんですけども、まあ、いずれにしても、いろんな研究会とともに、この NPO が果たす、国民的な運動に、ね、してどんどんこの日本が変えられるようにという思いで、いろんな行動をしていきますので、何卒いろんなご支援を賜ればというふうに思っております。今日は誠にありがとうございました。